こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はウォール街で機関投資家向けのヘッジファンドに携わる現役アナリストであるマリーさんが、米国株で資産形成を進めるための負けない視点と手順をまとめた投資術要書きです。インデックス投資の重要性を踏まえつつ、それだけに頼らず個別株にも挑戦したい読者に向けて、マクロ環境の把握、企業のファンダメンタルズ分析、株価の動きを読むテクニカル分析を組み合わせる考え方を示します。狙いは派手に当てることではなく、判断軸を持ってリスクを管理し、納得して保有し続けられる投資を実現することにあります。英語の決算資料にどう当たるか、どの情報源を使うかといった実務面にも触れ、初心者が次の段階へ進むための道筋を作る構成が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、儲けるより負けないを優先する投資設計。本書の中心にあるのは短期の勝ち負けではなく、長期で資産を減らしにくい運用を組み立てるという発想です。多くの投資本がリターン最大化のテクニックによりがちな中で、本書はまず損失のコントロールや判断の再現性に焦点を当てます。相場の上下に振り回されないためには、なぜ買うのか、どこが崩れたら見直すのかを事前に言語化する必要があり、そのための観点としてマクロ、企業、テクニカルの3つを提示します。さらにインデックス投資だけでは物足りない層に対し、リスクを取りすぎずにプラスアルファを狙う姿勢を明確にします。結果として、相場が荒れた局面でも感情的な売買を避け、ポジションを点検しながら前進するための考え方が得られる点が、負けないという言葉の実質的な意味になります。次に、コアサテライト運用で再現性を高める。本書が提案する枠組みの要は、コアサテライトという配分の考え方です。土台となるコアで資産形成の安定性を確保しつつ、サテライトで個別株などの上乗せリターンを狙うことで、全体のブレを抑えながら挑戦する余地を残します。個別株に興味があっても、いきなり全資金で勝負すると判断ミスが致命傷になりやすい一方、サテライトとして位置づければ、学習と実践を両立させやすくなります。また、インデックスから卒業したいという動機を、リスクの取りすぎに結びつけず、運用全体の設計へ落とし込む点が現実的です。ヘッジファンド的な視点というと特殊な売買を想像しがちですが、本書が強調するのは、情報の集め法と判断プロセスの整備により、個人でも持続可能な形にすることです。結果として、銘柄選定の成否だけでなく、運用構造そのものが意思決定を支えるようになります。さらに、マクロ分析で相場の地合を読む習慣、個別銘柄の分析に力を入れても、相場全体の環境が逆風であれば、結果は不安定になりがちです。本書はマクロ分析を相場の天気図として位置づけ、どの局面でリスクを取りやすいか、どの局面で守りを意識すべきかを考える重要性を説きます。ここでのポイントは、将来を完璧に予測することではなく、景気や金融環境などの大枠を抑え、ポートフォリオの取り方を調整できる状態を作ることです。インデックス投資では市場平均を受け入れる姿勢が中心になりますが、個別株を組み合わせるなら、相場の追い風と向かい風を把握しておくほど意思決定が安定します。また、情報源をどこから得るか、何を優先的に確認するかといった実務的な動線が示されることで、初心者がニュースや指標の洪水に溺れずに済むようになります。マクロを取り入れることで、銘柄の良し悪しだけに依存しない投資、判断の土台が整います。そして、企業分析と英語決算資料の読み解き法。本書は企業分析ではファンダメンタルズを重視し、決算資料を読んで納得できる根拠を積み上げる姿勢を促します。米国株に取り組む気は、英語の決算書や開示資料への心理的ハードルが高い読者は多いですが、避けて通るほど個別株の判断は他人任せになりやすいという問題があります。そこで本書は、英語資料にどう当たり、どのように読み進めて深掘りするかという実務面に触れ、独学で前に進むための足場を提供します。重要なのは、難解な会計用語をすべて暗記することではなく、事業の強みや収益の源泉、成長の持続性を確認するためにどこを見ればいいかという視点です。さらに、銘柄を眺める際に期待だけで買わず、数字と事業の整合性を点検する態度が育ちます。結果として、株価が上下しても根拠がある保有ができ、感情的な売買を減らす方向へつながります。最後に、テクニカル分析を補助として使う本書は、企業の中身だけでなく、株価そのものの動きを読むテクニカル分析も組み合わせることを勧めます。ただし、テクニカルを魔法の売買サインとして扱うのではなく、エントリーやエグジットの判断を整理し、 行動を一貫させるための補助輪として位置づける点が重要です。ファンダメンタルズが良いと感じても、買うタイミングや市場心理によっては不利な位置で持ってしまうことがあります。逆に、テクニカルだけで売買すると、事業価値の裏付けがないまま振り回される危険もあります。本書が示す組み合わせは、マクロで地合いを確認し、企業分析でなぜその銘柄かを決め、テクニカルで実行の精度を上げるという流れに近いものです。これにより、単発の成功体験に依存せず、繰り返し使える手順に落とし込めます。投資判断に迷いがちな読者にとって何を根拠に売買するかが明確になり、結果として負けにくい運用へ近づきます。結論として、本書は米国株投資を始めたばかりの初心者から、インデックス中心の運用に慣れて、次の一手を探している中級者までに向きます。個別株に挑戦した一方で、何を見て判断すればいいかわからない、相場の上下で気持ちが揺れて売買がブレるといった悩みに対して、マクロ分析、企業分析、テクニカル分析を統合した判断の型を与えてくれるからです。特に、英語の決算資料を避けずに読み解く姿勢や情報源の当たり法など実務に踏み込んだしさがある点は、一般的な入門書より一段踏み込んだ価値になります。一方で、後半ほど専門的に感じる読者もいるため、基礎用語を補いながら繰り返し読むことで吸収度が上がるタイプの本です。儲け話の速攻性よりも、長期で使える思考と手順を重視する投資家気として、負けないための現実的な道筋を示す点で同ジャンルの中でも際立ちます。ご支援いただける場合はマリーさん。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。